お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。皆さん、2018年が始まりました。今年も1年間、ポッドキャスト、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、つぶやきで振り返る2017年12月編をお送りしていくんですが、今放送しているのが1月1日、新年が明けまして、時刻はですね、夜の9時を回ったところなんです。実はですね、今日、私はロンドンから帰ってまいりました。後ほど番組の中でも紹介しようかなと思ってるんですが、12月のですね、中旬ぐらいに、急に、ロンドンに行こうかなと思いまして、それで思い立ったら吉日ということで、いろいろ飛行機とかホテルとかを予約して、完全に一人旅、もう旅行会社の方にいろいろ案内をしてもらうとかっていうのもなく、空港に到着してから、地下鉄でホテルへ移動し、その後の行程も、地下鉄と、ダブルデッカーのバスと、それから、ブラックキャブ、タクシーを利用して、完全一人旅をやってまいりました。ちょっと時差ボケが今ありまして、だいぶ眠い感じではあるんですが、不思議なテンションではあるんですけれども、つぶやきで振り返る2017年12月編を、収録しております。一つ目です。これは11月の30日頃にですね、私が朝日新聞の、ツイッターをですねリツイートしたもので、前にもですね、ちょっと自分が気になっているよという、その筑波駅周辺のお店の事情に関する記事があったので、こちらからご紹介していきたいと思います。朝日新聞の記事です。茨城県のつくば駅前のスーパーイオンつくば駅前店が来年2月末までに閉店することが28日、これ11月ですね、11月の28日明らかになりました。駅前では同じビルの百貨店西武つくば店も2月末に撤退しました。市民からは、駅前に人を呼び込む商業施設が次々に姿を消していく空洞化への懸念が、漏れていますということです。2017年の2月にですね、西武つくばが撤退するっていう話題もこのポッドキャストの中で取り上げさせていただいたんですけど、もう自分は小学校の頃から西武つくばに行って都会の気持ちを味わおうみたいな感じで、母親に服を買いに連れて行ってもらったり、あと友達と映画も見に行きましたね。トータルリコールとかっていう映画が多分私が中学生の頃やってたんですけど、それも見に行ったり、なんかこう都会を感じさせる場所だったんですよね。学園の西部に行こうみたいな言い方だったんですが、それが今年の、昨年ですね、昨年の2月に撤退して、どうも駅前のその土地代が茨城県で一番高いという状況になっていて、採算が取れないみたいな話で、その後、そのすっかり空いてしまった西武つくばのところにどんなお店が進出するのかなんていうのも気になるところですということをお話ししたんですが、新しい商業施設が入るどころか、今度は、イオンですね、昔はジャスコと呼ばれているところだったんですが、そこも撤退すると、今年の2月末までに閉店するということで、西武が撤退してから1年後に今度はイオン、旧ジャスコも撤退するっていうようなことになってしまうみたいですね。なんかちょっとこう最近は少し離れたところに駐車場とかたくさんこう完備している、イーアスつくばであったり イオンつくばであったりっていうのがすごい人気になっていて、その人の流れがどんどんその研究学園駅という駅だったり、まあちょっと駅からは遠いんですけれども、イオンつくばだったりという、その平面的にこうたくさん車が止められるところという立地が今は人気があるみたいで、その西武つくばも確かに駐車場はあるんですけど、平面の駐車場は狭くて、立体駐車場が多いなみたいなところなんですよね。立体駐車場はその茨城県内でも結構できたのが最初だったんじゃないかななんて思っていて、で、まあ、その立体駐車場がちょっとこう止めにくいという状況であったり、あとはそのどこに止めたかが分からなくなってしまったっていう経験を持っている人も多いと思うんですが、そのあたりを解消すべく、ちょっと私がお知り合いの筑波学院大学の先生なんかも、その立体駐車場の階ごとにこう動物の絵か何かをこう描いて、その動物のイメージで、駐車場を自分がどこに止めていたかというのをこう記憶して、買い物が終わった後迷わずに、車のところまで戻れるようにするとか、まあ、いろいろな対策は取られていたんですけれども、なかなかその車で行くという、場合においてはちょっと不便なところもあるのかななんて思うんですよね。ただ、筑波駅というと筑波エクスプレスの終着点で、例えば筑波エクスプレスを利用して通勤とか通学をされている人が、まあ、ちょっとこうイオンによって買い物をして、それで家に帰るというパターンができていたんじゃないかなと思うんですが、これがちょっと成り立たなくなってしまうという部分がすごい、懸念しております。せっかくねいい立地で建物もそう古くはないので、何か新しい活用の道がないのかどうなのかっていうのを気になるところなんですけれども、ちょっとこれからの流れ注目していきたいなと思います。同時にまあ、自分たちの小さい時の思い出の場所が少しずつ消えていくということで、寂しい気持ちにもなっております。12月9日のつぶやきです。今宇治にいんのげーとか業者の方が連絡してきたんですけど、今四ツ谷ですからね、言っておきますけど、そんな田舎の感じじゃないからいつもいるわけねえだろう。そうなんですよね、田舎の人たちってまあ自分の周りだけなのかもしれないんで、まあめっちゃ偏見があるんですけど、なんかいつもうちにいると思ってるんですよね。でこの日はちょっと国際交流の会議だか講演だかをやっていて、すごいこの気持ちがインターナショナルな気持ちになっていたんですけど、いきなり電話が講演前か会議前にかかってきて、けんちゃん今うちにいんのげっていう、もうテンションが下がる感じだったんですけれども、これ国際交流の会議の時だったんですね。なんか結構このパターン多いんですよね、今うちにいるみたいな。あとはなんかその田舎の方の人たちってなんか名乗んないんですよ、いっけなんて言うんですけど、よくおじさんとかねちょっと辛いものがありますけどね、なんかまあ田舎ならではなのかなっていう感じがいたします。でその後はですね、急にこうロンドンの方に行きたくなったので、いろいろとなんかつぶやきまくっているという状況なんですけど、12月11日のつぶやきです。ロンドンの現地の様子をツイッターやインスタにアップしますのでお楽しみに。またできましたらポッドキャスト用に現地の人々に英語でインタビューをしていきたいと思います。テーマは The Impression of Japan、 日本の印象にしたいと思います、お楽しみに。ということで結論から言うと、ツイッターとインスタアップしまくったんですが、ちょっと現地の人にiPhone をこう向けて、まあ、音を取るっていうのがちょっと厳しいなと思ったのでやってないんですけど、 バスの音とか電車の音とか、それから飛行機の中、水平飛行になってからなんですけど、ちょっと録音が可能な範囲で、なんか臨場感伝わればいいかななんて思ったので、後ほどアップしていきたいと思います。急に決めました。今回の年末年始、エアーとホテルだけ予約してロンドンに行くことにしました。完全プライベートの一人旅です。エアーはポーランド航空利用で、ワルシャワショパン空港経由です。ヒースローからホテルまでの移動もすべて自分でやる形です。12月12日のつぶやきです。ロンドンで使える Wi-Fi を契約しました。私は海外で仕事で行くときっていうのは、妹の Wi-Fi をちょっと使っていて、オーストラリアとかでは、あとカナダとかでは結構活用しているんですけれど、これ結構いいんですよね。ちょっと修学旅行とかそういう学校の時にはちょっとあんまりダメだよっていう話なんですけど、大人のその仕事で行く時には妹の Wi-Fi 結構使えるなと思いますね。グローバル Wi-Fi というところで、自分会員になってるんですけど、いい感じですね。12月12日のつぶやきです。成田空港の駐車場を予約しました。空港に、引き取りに来てくれて、空港に持ってきてくれる駐車場の会社です。いつも使っています。これ名前宣伝にもなるので出しちゃおうかな。グランドパーキングというところなんですけど、今回はちょっと繁忙期ということで、駐車料金が5日間で5000円ちょっとだったかなっていう感じなんですが、なかなかいいところですね。12月12日のつぶやきです。ポーランド航空で行くとか珍しい。スターアライアンスメンバーだから ANA のマイルがたまっちゃいます。海外旅行に、ついてマニアックな私の旅、ツイッターでご紹介しますのでお楽しみに。後ほど紹介したいと思います。ポーランド航空初めてだったんですけど、どんな旅だったかご報告させていただきたいと思います。12月14日のつぶやきです。年末年始のロンドン一人旅に向けて研究開始ですということで、学校の図書館からロンドンやイギリス関連の旅行の本を 1,2,3,4,5,6 冊、借りてまいりました。でしかも、こちらを持って、ロンドンまで行ってきました。もう付箋も貼りまくって、かなり、5年ぶりのロンドンだったんですが、予習をしっかり、していったおかげで、いい感じに、行けたかなっていう感じですね。それからですね、12月14日のつぶやきです。ポッドキャストの収録、神奈川に、お住まいの高校1年生と対談しました。3年前に一緒にカナダバンクーバーに行った時の子です。すごく大人になっていて感動しました。この模様は来週の火曜、もう終わってるんですけども、火曜日に、アップします。かなり参考になります。お楽しみに。ということで、三月くんの放送をもうすでにアップされておりますので、ぜひ、お聞きいただきたいと思いますが、三月はですね、もう間もなくかな、1月の上旬に、3ヶ月間のニュージーランドの留学に出かけるということで、この辺の意気込みとか、これまでその海外との関わり、どういうことをやってきたのかみたいな、そういう話をちょっとさせていただいておりますので、まだお聞きになっていない方はぜひ聞いていただきたいと思います。そうですね、せっかくなので、12月のですね、ポッドキャスト人気ランキングちょっとここでご紹介したいと思います。イエイ。第1位はなんと第478回ゆずきの大学1年目ということで、ゆずきくんのやつが第1位に輝いております。聴取率です。そして第2位第477回ひろきの日常生活ということで、 こちらは大学2年生のひろきさんの回、ゆずが1位で2位がひろきだったんです。今まではひろきさんが出てると1位っていうなんか定番があったんですが、この度ゆずがひろきを抜いてます。パーセンテージ 10% ぐらいゆずの方が高いという状況になりました。そして第3位は、今ご紹介しました第479回三月の成長と留学とです。はい、こちらも初登場にしては素晴らしい結果になっております。そして第4位第480回リッキーの NPO 活動、そして第5位です、第476回つぶやきで振り返る2017年11月編です。そして第6位、第464回考え事をしていて眠れなくなってしまいましたということで、他にもランキング出ているんですけど、このくらいにしておきます。ゆずきが1位、ひろきが2位、3位が三月で4位がリッキー、リッキーの NPO 活動ですね、これが第4位。なんか今ちょっと間違えて言っちゃいましたね。もう一回いきますね。1位がゆずきの大学生、大学1年目。2位がひろきの日常生活。3位が三月の成長と留学と。4位がリッキーの NPO 活動。5位がつぶやきで振り返る2017年11月編。そして6位が第464回考え事をしていて眠れなくなってしまったでした。こうしてみると、自分の一人トークの方がランキング下なんですよね。なんか今日も今収録してるんですけど、結構つまんないのかな一人トークって、ちょっと心配しながら、放送をお送りしておりますが、でもなんかあれですよね、大学生とか高校生が出てくれて、その今回、数人の学生さんに出てもらってるんですけど、みんなその自分を持っていてやりたいこととかこれからのこととか考えつつ日常生活を必死でやっているっていう、なんかその充実した雰囲気がいいなってちょっと思ったんですよね。結構若い人たちにもぜひこの番組インタビューしたやつとか聞いてもらって、何か刺激を受けていただけるといいかなと思いますね。11月はおかげさまでポッドキャスト結構いい感じに仕上がりましたので、ぜひまだ聞いていない方はぜひ聞いていただきたいと思います。12月17日のつぶやきです。東京から戻ってきて畑を耕して庭の掃除をしました。これからお墓の掃除に行ってきます。午前中は東京でオーストラリアンホスピタリティというテーマで国際交流の講演をやって、その後車で戻ってきて、トラクターを運転するっていう、そのこのコントラストがなかなかシュールだなぁなんてちょっと自分でも思っております。旅行に行ってきたのですが、旅行へ行く前のつぶやきを振り返っておりますけど、実際どうだったのかなみたいな、ところなんですが、12月17日のつぶやきです。スバルで、車の整備待っている間ロンドンの予習をしました。ここは新婚旅行先でもありましたし、修学旅行の引率で4回行き、合計で5回行きました。今回は今後につなげる意味でも現地の様子を実際に自分で歩いて確かめてみたいと思っているんです。だからかなりマニアックなところまでチェックしてきます。ただあくまでも一人のプライベート旅なので、パブや美味しい店もリサーチします。ヒースロー到着から帰国の途に着くまで地下鉄とバスとタクシー徒歩で巡るつもりです。あえてポーランド航空を利用しワルシャワ経由で行ってきます。ほんの少しですが旧社会主義の国にも立ち寄ります。立ち寄ると言っても乗り継ぐだけなんですけどね。成田線就航2年目で、機材は787ドリームライナーの運航なのですけれどもね、 あまり評判が良くないみたいなんですよね。いや、実際そんなことなかったら良かったですけどね。出発の1週間前には売れ残りのプレーコをオークション形式でゲットできるチャンスもあるらしいんです。この辺も後で話しますね。プレーコに関しては ANA よりも評判が良いですね。ロンドン滞在の大まかな計画なのですが、実際私の場合はおよそ5年ぶりの訪問になるので、新しいビルができていたりするため、市内の変化について大枠を理解してこようと思っています。それと大英博物館、ナショナルギャラリーには少し時間を多く割いてこようと思っています。それから今回はバスを多めに使って、地下鉄だけでなくバスについてもかなり詳しくなってこようと思っています。バス乗りまくりでしたからね。12月17日のつぶやきです。夕食食べ終わりました。今回はチヂミをいただきました。これからの時間は学校のお仕事をやります。英語の予習と学年通信の作成と、卒業した学生さんで海外の学校に留学する方がいらっしゃるのですが、その方の英文の推薦文を書きます。職場の後輩に頼まれました。その卒業生とは直接関わったことがないので、どういう方なのかわからないのです。当時の担任の先生の名前で英文を書くので、担任だった先生が書いた日本語の情報や思いをベースに英語に、直していくわけなんです。こういう仕事を頼まれることが多いんです。そうなんですよ。英語の推薦文を頼まれることが多くて、でその担任の先生だった人は、その日本風の、英語の推薦文みたいなのをまず日本語で下書きしましょうかって言ってくださるんですが、ちょっと推薦文の、形式が違うので、その子が、どんな方だったのか、そしてどんなエピソードがあるのかみたいなのをちょっと細かくインタビューして、でそれをベースに全て自分の方で書いて、でその先生にこういうふうになりましたけどって言って、英語を読みながら日本語に訳してこんな感じでどうですかっていうような形にするんですよね。で、ちょっと特徴的なのが、その海外に出す推薦文って、結構その生徒のことを、その方のことを褒めまくる感じのパターンが多いんですよね。なんかいろいろ、ちょっとリサーチしたんですけど、ネガティブな部分っていうのはほぼほぼ書かなくて、日本の推薦文もそうなんですけど、でもその褒める部分っていうのも結構こう強めに褒めるみたいなやり方があって、例えばスタートの段階で、例えば日本式の場合だったらば、本生徒は日頃なんちゃらかんちゃらでみたいな始まるんですけども、なんか自分のその英文の書くパターンの場合は、この度このように誰々さんの推薦文を書かせていただけるという機会に恵まれて、私は大変光栄に感じておりますみたいな形でこう文章を始めていきまして、そしてその最後の方は、日本版の場合だとこのような理由から強く推薦いたしますみたいな、こう堅苦しい形になるわけなんですが、英語の方ですとやっぱりまたパターンの方が違っていて、この度このような素晴らしい生徒を、そしてあなた方の素晴らしい学校に推薦文を書かせていただけるということで、度重なりますけれども大変光栄に思っております。この生徒は、気学で勉強をすることを通じて、気学の今後の発展にも大きく貢献できると強く信じております、どうぞよろしくお願いしますみたいな、なんかそういう、こう締め方なんですよね。でそうやって考えると、なんか日本の、ちょっと推薦文、日本の大学とかに出す推薦文っていうのは結構こう硬いなみたいな部分があるんですが、海外、特にその英語圏のところはですね、かなり熱いなっていうような、イメージになるんですけれど、 まあちょっとそんなことを考えましたね。すいません、今ポッドキャストやって20分以上経過してるんですけど、なんかね、今日今日ロンドンから帰ってきたばっかりみたいなところで、日本語全然使ってなかったので、日本語が出ないですね。ツイッターとかではこう日本語で打ってたんですけれど、なんか話し言葉が出ないなみたいなところで、ちょっとなんか変な感じになってて聞き苦しい部分もあって申し訳ないなと思うんですけど、続けていきたいと思います。12月17日のつぶやきです。休憩時間です。新人の頃は一つの授業を予習するのに2時間とか3時間かかっていました。今日は1時間かからないくらいで3つの授業の予習をやりました。3年生向けのセンター英語の問題集を解きました。1年生の模試の過去問も解きました。そして1年生の課外授業の問題集を解きました。こんな感じでやってたんですけど、やっぱり年数経つと、なんだろうな、その教えるパターンみたいなのもこう結構できてきてるので、あ、このパターンでいこう、このパターン、例文このパターンでいこう、こういうふうに持っていこうみたいなのがもう頭の中で入ってるんですよね。まあそれは塾の先生も含めて20年くらいこういう仕事してると、まあ20年以上かしてると、こういうふうな状況になるのかななんて思うんですが、ただ自分自身の英語力っていうのも、なんか大学卒業してから一旦落ちたんですよね。だけどなんかまた上がってったなみたいな感じがしていて、まあなんかちょっと今回ロンドンへ行って、なんかそれは思ったんですよね。あれかな、オーストラリアの人たちとのやり取りの回数が増えたからなのかな。なんか実用的というか仕事での英語っていうのが結構求められるようになっていて、そういう影響なのかなと思います。つぶやき続けます。真剣模試の過去問とかもスラスラ解くことができるようになりましたし、授業構成もさほど困らずに解けるように描けるようになりました。センター英語の予習も、ストレスフリーでいけるようになりました。やはり時間が人を成長させるのかな。なるほどね。さて、12月17日のつぶやきです。失敗を恐れて躊躇するよりも、失敗しても良いから努力していくことが大事。努力に無駄なことなんてないぞ。すぐに結果が出なくても、ここで頑張ったことがいつか必ず実を結ぶからね。今の努力がこの先の人生の意外な場面で役に立つはず。怖がらなくて良いからね、やってごらん。私たちが支えるから、私たちと一緒に努力たっぷりの高校生活を送ろうよ。なんかジェームス・ボンドみたいな、テイストになってますけど、三月が言っていた、すぐに諦めちゃダメ、努力することが大事。学年通信作成中で、これも使わせていただきました。三月の放送をぜひ聞いていただきたいなと思いますね。引き続き12月17日のつぶやきです。学年通信終わりました。今度は英文の推薦書に移ります。その前にお風呂に入ってきます。日曜劇場は DVD プレイヤーに、録画してあるので、後で見ることにします。小ハゼ屋さんのやつですね。それか、推薦書は明日やっても大丈夫なんですよね。だって年明けまでにできれば良いんですから。そうですね。今日はこの辺りで終わり。終わりにしたんですけど、次の日に完成して、まあ年明けまでにやっておけばよかったんですけど、もうすぐに提出しております。12月18日のつぶやきです。今日はこれから高校教師をしての私の教え子で、しかも英検練習を一緒に頑張って準1級に合格し、しかも私が卒業した大学に通っているというリッキーさんとポッドキャストを収録します。彼とは3回目の収録です。LINE のやり取りも途中から英語に変わっちゃう間柄です。そうなんですよね。なんか漢字の変換するのがなんかこう面倒いんですよ。だからそのリキさんとかもそうなんですけど、 英語話せる方にはなんかこういうテキストメッセージは英語で送っちゃいますね。まあどんなやり取りか、めっちゃ簡単な英語でやり取りしてるんですけど、私 Today I am okay. I'm working at home. So anytime will be okay. リッキーさん What should we use for our talk? LINE or something else? 私 How about LINE video? 私 Can you connect to Wi-Fi tonight? リッキーさん No problem. 私If you are worried about your family and talk with me outside, I can call you on the ordinary calling. Line will be okay? Ricky-san, I was going to use earphones, so no problem. 私, okay, please let me know when you are ready for a podcast. こんな感じで。Text? オーストラリアではこういうやりたい。Text って言うんですけどね。今までリッキーとポッドキャストの収録をしていました。収録終わったんですね。帰国子女の彼は現在大学生、私の母校に通っています。英検、一級じゃないでしょ、これ。英検、準一級です。TOEIC 970点の帰国子女、過去オーストラリア。970点でしょ。現在は NPO でも活動しています。そのあたりのお話を伺いました。少しだけバイリンガル会話形式で収録しました、ちょっとだけ英語使いながら日本語メインでちょっと今回はやりました。12月26日の回でアップされておりますのでぜひ聞いていただきたいと思います。そうです、ユズもユズはBorn and brought up in Japan なんですけど、ユズも大学の英米文学科に通っていて今大学1年生なんですけど、エッセイの宿題の原稿とかをちょっとリーディングしてもらったんですけど、なんか高校時代よりもなんか表現力が上がっていて、でなおかつ発音もなんか良くなってたなみたいな、ところがあるので、ユズの回もユズキの大学1年目という回もぜひ聞いていただきたいなと思いますけどね。Investigate のちょっと使い方があれってちょっと思ったんですけど、まあいいでしょうみたいな、そんなところですね。12月19日、茨城新聞のつぶやきをリツイートしております。こちらちょっと注目したい記事です。今年2月に県内区間が全線開通した、これ茨城県ですけれども、茨城県内区間が全線開通した首都圏中央連絡自動車道、略して圏央道について、国土交通省は18日、茨城県内全線 70.5 キロを含めた久喜白岡ジャンクション、これ東北道につながるんでね、それから大英ジャンクション、これ千葉県の方ですけれども、の暫定2車線区間の4車線化に着手すると発表しました。国が低金利で貸し出す財政投融資、財投を活用して整備を始めます。2022年度から順次、供用を始め2024年度の完成を見込むということです。すごいですね。今ちょっとですね、圏央道は一車線区間が多くて、ちょっと乗った人分かると思うんですが、前に法定速度よりもおっせーよっていう車がこう走ってると、なんかそのおっせーよ車原因渋滞みたいな感じのことがあって、で時々その二車線化されてるところでみんな車次々とそのおっせーよ渋滞の原因を作ってるおっせー車をこう抜かしていくっていうやり取りがあるんですけど、やり取りっていうかそういう作戦があるんですけど、でも抜かした先にまたタンクローリーみたいな、またおっせーよみたいな、これはちょっと飛ばせない車ですからしょうがないんですけど、ちょっとそういう状況があるので早く4車線化してほしいなと思います。次は12月19日 NHK ニュースからの内容をリツイートさせていただいております。こちらは中学の部活土日平均5時間以上、10年前の2倍以上になっているということで、 生徒の負担もそうなんですが、部活の顧問の先生の負担っていうのもこれ大きいよっていう事情があって、対策が必要なのかなというふうに思っています。それから12月19日は茨城新聞社の記事をまたリツイートさせていただいております。最近はその高校への進学希望者の率が上がっていて 99% の希望が出ているようなんですよね。ちょっとだけ読んでみます。来春卒業予定の県内中学生のうち高校などへの進学希望率は 99.0% で、前年度に比べ 0.2 ポイント上昇し、過去最高を更新したことが18日までに茨城県教育委員会の進路希望調査で分かりました。過去10年間の進路希望率は 98% 台で推移してきましたが、今回初めて 99% 台に乗りました。茨城県教育委員会は、中学卒業後は高校などに進学するという認識がほとんどの生徒にあると言えると分析しています。なんか、なんと言ったらいいんでしょうかね。高校って義務教育じゃないじゃないですか。でもかなりこう進学希望率が上がってくると、なんかこう義務教育に近いものが あったりするので、なんかそれはちょっとどう、なんか無理やり感でこうなんか、なんか中学校の延長みたいな気持ちのまま高校来ちゃうと辛いよみたいなところもあるのかななんてちょっといろいろ思うんですけど、まあなんかその高校を卒業するって特別なことみたいな感じが、昔はその中学卒業してすぐ仕事をする人たちもいたので、その特別感みたいなのがあったのかなと思うんですが、今はなんかその当たり前感みたいなのがあって、だからなんか高校へ行くってすごいことだよねっていう意識が、なんかちょっとうまく言えないんですけど、なんか低くなってるんじゃないかなっていう感じがなんかしちゃうんですけどね。私だけでしょうか。この日はなんかニュースのツイートいっぱいやっております。次はですね、茨城県常総市のマンホールのニュースなんですけれども、豊田城など図案化マンホールカード、常総市が配布しています。茨城県常総市は地元のシンボルである地域交流センター豊田城と合併前の石毛町の花、木、鳥であるツツジ、梅、ウグイスを図案化したマンホールカードを制作し、2000枚の無料配布を始めました。初日は200人が訪れ、人気ぶりを伺わせました。すごいですね。200人も訪れてるんですね。カードは下水道関連団体などで作る下水道広報プラットフォームが、これ東京にあるんですが、下水道事業を PR するために企画、昨年4月から全国各地で配布されており、表面はマンホールの蓋の写真や座標位置、裏面はデザインの由来などが記されています。カードの配布は原則1人1枚ということです。なんかマンホールマニアみたいな人が結構増えていて面白いなと思ってるんですよね。なんかそれからちょっと自分もマンホールなんかちょっと注目するようになりましたね。なんかちょっと何気ないところにあると思うんですが、マンホールの蓋、皆さんもちょっと注目してみてください。デザインがあしらわれていて、なんかいい感じだよっていうのがあるので、ぜひ、チェックしてみてください。12月19日朝日新聞の記事をリツイートしております。大戸屋に関するニュースなんですけれども、大戸屋年末年始に 80.9 業従業員の健康のためです。定食店チェーン大戸屋、ホールディングスは18日、今年の大晦日や2018年元日に直営店146店のうち約80店を休みにすると発表しました。今年の元日は直営で約40店が休業しましたが、従業員の心と体の健康のためと倍増させるということです。今あれなんですよね、 お正月でも営業するみたいなのがサービスの売りになっているようで、なんか最近それがなんか元日から営業っていうのがなんか当たり前化してしまっている部分があるんじゃないかななんて思ってるんですよね。で、私がよく使っているうさちゃんクリーニングっていうそのクリーニングチェーンのお店もあるんですが、なんか今年は1月1日と1月2日休みなんですよっていうことで、クリーニングスタッフの女性の方もなんかすごい喜んでましたね、うん、でちなみに、昨年の1月1日なんですけど、一人も来なかったそうですよ、お客さん開けといてもねみたいな、一人も来なかったんですよ、ただ座ってるだけなんて言ってましたけどね。ちょっとこれ他の店でも見直した方がいいのかななんて思うんですよね。今日、オーストラリアから、オーストラリアですね、なんでオーストラリアって言っちゃうんだろう、ロンドンから帰ってきて寿司食べたいよってなって、今日はま寿司の方行ったんですけど、すごい美味しくてもう感動したんですが、なんか食べながら思ったんですけど、なんかお店の人大変だなってちょっと思いましたね。もう休みにしちゃえばいいんですよ、休みにしちゃえばいいんですよっていうか、その日本全体が元日はお休みみたいな、まあ病院の救急とかやっておかないとダメ、やっておいていただかないとダメだと思うんですけど、他はもうそういうもんだって、そういうもんなんですってなればきっと、なんか人々は前の日に全部買い置きしておこうねみたいな、まあお寿司の場合はちょっと微妙ですけど、他のものを買っておこうみたいな、なんかそういう流れになるんじゃないかなと思うんですよね。この従業員の健康のためってあるんですが、まあ、肉体的な健康の他に、まあ、心の健康とかも健全っていうんですかね、そういうのも、担保するためにも守るためにもちょっとそういうのって必要なんじゃないかなと思いますね、うん、それはすごく思いました。ちなみにすすきのラーメン、私が大好きなすすきのラーメンは今日お休みでした。あ、やっぱそれでいいんだよねなんてちょっと思ったんですけど、でもはま寿司美味しかったからなあなんてちょっと自己矛盾が起きたんですが、そんなことを考えました。次は12月23日毎日新聞の記事をリツイートしております。これはですね、東北地方の方で飲酒量が急増、死別や将来不安が引き金かという記事です。岩手県、宮城県、福島県の、お酒の消費量というのが上がっているという結果が出ているようです。2011年3月の東日本大震災以降、岩手、宮城、福島の被災3県で成人1人当たりのアルコール消費量が急増していることが国税庁の調べで分かりました。津波の被災地や住民の避難先では身近な人との死別や将来への不安が引き金となった飲酒による健康障害や自殺が深刻化しています。増加が目立つ岩手県は依存状態の把握やケアの充実を図る独自計画の策定を決め、宮城、福島両県も策定を検討しているということです。お酒を飲む機会がこう増えたということですね。まあ税収の面からはありがたいなっていう部分はあると思うんですけど、その背景っていうのをまあちょっと丁寧に分析し、そしてまあ対応していかないといけないことなのかなということを思っています。2017年12月23日のつぶやきです。夏以降、筑波の学園の森にありますチルハウスという美容院にお世話になっています。お店の雰囲気もトリートメントもシャンプーもそしてカットも気に入っています。おすすめですということで、筑波市の学園の森にありますチルハウスという美容院ご紹介させていただきます。昨年オープンしたこちらのお店、2017年にオープンしたばかりということで、なかなかいい感じの、お店なので、ぜひお近くの方はチェックしていただければなと思います。12月24日のつぶやきです。 サンフランシスコのお友達から丸亀製麺がサンフランシスコにオープンしたという連絡が来ましたということで、写真入りで、いただいております。12月24日のつぶやきです。明日3年生のセンター英語で扱う内容が面白かった。空港のアナウンスを聞き間違えた乗客の話。本来はカリフォルニア州のオークランド行きの飛行機に乗る予定だったのが、聞き間違えてニュージーランドのオークランド行きの便に乗ってしまったそうなのです。教訓はネイティブでも聞き間違える、聞き間違えるから聞き間違えを恐れてはいけませんというメッセージ。ちなみにこの乗客は航空会社がニュージーランドでのホテル代と帰りの便の運賃を全額持ったそうなんです。こんな話あるの？だってドメとインターってターミナルというか入り口違うんじゃないの？ドメって国内線、インターは国際線、それにインターだったらパスポートコントロール通過しないといけないんじゃないの？しかも座席ダブルブッキングしていなかったの？いや、なんか、興味があったのでラックス、オークランドの直行便を調べてみたのですが、ユナイテッド航空、アメリカン航空、ニュージーランド航空が直行便で運航しているようですけど、航空マニアの101件が無駄なリサーチをかけ始めました。マニアックですみません。ただなんかね、ちょっと今回思ったんですけど、ヒースローを帰りなんかパスポートコントロール通過してないんですよね。だからスタンプ押されてないんですよね。なんか EU 圏内だったからあれなのかなと思ったんですけど、ワルシャワでもスタンプ押されてなくて、そのまま帰ってきちゃったんですよね。まあ、パスポートはその航空会社の人とか空港職員には見せて、パスポートとチケット見せて入ってて、あとあのちゃんとセキュリティチェックのところは通ってるんですよね。それがパスポートコントロールの代わりなのかな。ハンコ押されなかったんですよね。今あれなのかな、中にあの磁気が入ってるから磁気でピッてやって、それがパスポートコントロールなのかな。ちょっとその辺これからリサーチかけてあの見ようかなと思ってるんですけど、だとしたらこのオークランドの話ってあり得るのかなとかね、ちょっといろいろ思ったんですけど、でも空港職員とか保安の方がパスポートとチケットをこう必ず見せるじゃないですか。見るじゃないですか。そこで多分気づくだろうし、なんか飛行機もの席もダブルブッキングとかしてれば、なんか出発する前に分かるんじゃねみたいな感じしたんですけど、ただちょっとあの別件であのパスポートコントロール、なんか昔ってあの必ずこうスタンプ押されたりしたじゃないですか。それがなんかなくなりつつあるのかなとかね、ちょっとそのあたりのところ面白いので、まあちょっとこれから調べたりして何かの機会につぶやいたりできればなと思っています。12月25日は、民衆の敵、見たよみたいな。24日は陸王もぎ行けとかこうつぶやいてますけどね。それから12月25日は民衆の敵見てるなみたいな。今回このクールではこの2つ見ました。陸王と民衆の敵。まあ民衆の敵はまあ、私たち一人一人の無関心なのですって篠原涼子さんが言ってました。なかなか面白いドラマだったなと思います。陸王の方は結構視聴率は良かったなと思うんですが、民衆の敵はなかなかいいドラマの割には視聴率があんまり上がっていなかったなと思っております。12月27日のつぶやきです。明日からいよいよロンドンに一人旅に出かけます。ポーランド航空 LO80 を利用します。機材は成田ワルシャワ間が 787-8 ドリームライナーで、ワルシャワヒースロー間が B38M です。フライトの遅れが多いみたいで、乗り継ぎが心配だったのですが、フライトレコーダーを見たら 乗り継ぎ便も乗客待ちするらしく遅れるみたいなんですよね。成田も含めてワルシャワもオンタイムで出たことがないみたいです。ちょっと安心しました。不安が解消されました。明日から行ってきます。ということで、ロンドンの旅につきましては、また次回のですね、番組の中でお送りしていこうかなと思っています。いろいろなですね、ちょっと音も取ることができたんです。ダブルデッカーのバスの中からの音とか、それからピカデリー周辺の様子とか、あとは機内でも音を取ることができたので、その辺もお話ししながら、ロンドンの旅については次回でお送りしていきたいと思います。ということで、皆さん、いよいよ2018年がスタートしました。今日はつぶやきで振り返る2017年の12月編をお送りいたしました。さあ2018年、皆様にとって素敵な1年になりますようにお願いいたします。告知です。ツイッターやっています。ツイッターのアカウント101件です。こちらは鍵がかかっておりまして、18歳、以上の方をアクセプトしております。ツイッター専用のアカウントは、県カフェ101、県カフェ101です。またはハッシュタグ県カフェ101でも、チェックすることができます。インスタグラムやっております。県インターナショナル、県インターナショナルです。こちらは、日本に興味のある外国人向けの内容になっておりまして、使用言語英語になっておりますが、写真などご覧いただきたいと思います。それでは終わりです。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも